101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。師走も半ばになりましたね。本当時間の経つのが早いと言いますか、月日の経つのが早いと言いますか、もう12月半ばということですね。ということは大晦日も近づいておりますし、それから気ぜわしくまたお正月ということになります。お正月になったらまた恵比寿さんに行ってというふうな西宮市民の生活の繰り返しになるわけですが、そういう時期に、博士課記念酒造博物館では、また新しい展示をしていらっしゃいます。当然、新年を迎えるにあたって恵比寿さんのお話とか、あるいは酒蔵の歴史とかいうようなものも多分たくさんあるんでしょうけれど、ポスターが出てましてね、そのポスターには平成30年度堀内恵比寿コレクション展、そしてタイトルが引き札、引っ張るという字と札ですね。それから商いは神頼みと書いてあるんですが、これちょっと意味深な感じがしますし、一体どんな展覧会なのか、とにかく現物を見てみたいということで博士課記念酒造博物館にやってまいりました。皆さんご存知のように、西宮の南の端を走る臨港線と札場筋とが交わるあたり、そこをちょっと西に行ったところですね、立派な大きなレンガ造りの建物がありますが、これが博士課記念酒造博物館、年中何らかの展覧会を開いていらっしゃいまして、貴重な資料を拝見することができます。では、早速入らせてもらって、今月のこう展覧会の企画担当は、壇上原さんという、学芸の仕事をしていらっしゃる方ですけど、お話を聞きたいと思います。壇上原さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。12月も半ばに参りました。だんだん気ぜわしくなってきますけれど。
そうですね、1年が早いですね。
早いですね。こちらでは、お酒のお仕事を、新年を迎えるにあたって大変な時期やろうと思いますけれど、記念酒造博物館では、展覧会の準備とか、あるいはそれの解説とかでお忙しいんやと思いますが、今回のこの展覧ですね、タイトルから説明をしていただかないと素人には分かりにくいという感じですので。
毎年ですね、こちらの博物館ではこの年末年始にかけて堀内恵比寿コレクション展という、堀内清さんという方が集められた福の神の展示を行っているんですけれども、
この人恵比寿さんとか大黒さんとかこういう方の資料を大変たくさんお持ちになってる、
そうなんです。
恵比寿さん大好きな人ということですかね。
そうですね、本当に恵比寿さんが大好き、恵比寿さんのものは中心に集められた方ですね。
そうですね、生涯をかけて恵比寿さんの品物を集められたという。
そうなんです、
その方の展覧会が今開かれている。
で毎年恒例で行っているんですけれども、今回のテーマが引き札という、
引っ張ると自由字と札ですね、これは何なんですか。
これはですね、広告チラシ、お店の広告宣伝をするという一枚もののチラシのことを引き札というふうに呼んでいたんですけれども、 引くというのは本当にまあお客さんを引っ張ってくるですとか、うん、そういうふうな意味があって、まあ、引き札というふうに呼びます。
なるほど。札というから小さいものかと思いましたら、
はい、
今展示場で拝見しているものは結構大きいじゃないですか。
そうですね、あの大型なものから、はい、まあ、サイズで言うとそうですね B4 サイズぐらいのものもう少し、はい、ありますね。もっと大きいものもありますね。
で、はい、僕彩色といいますか、
はい、
鮮やかな色で描かれている、はい、それ描かれたものか印刷されたものかっていうのはどうですか。
あの印刷すり物ですね。
すり物、
はい、
なんか錦絵を見ているような感じがしますが。
そうですね、あのそれがあの今回のこの引き札のあの特徴でして、
はい、
引き札というのは、まあ、お客様を、まあ、お店に呼ぶという役割をするものですので、はい、まあ、この商品がどれだけいいかですとか、
うん、
うちのお店はこんなに素晴らしいですよということを、まあ、宣伝するものなんですけれども、はいはい、ここに展示してあるものはあのお正月用の正月用引き札と呼ばれるもので、ほとんど大部分が絵で占められているという特徴があるものなんですね。
品物の性格としたら引き札というのは、
はい、
今で言えばチラシとかですね、
そうですね、
大売り出しの宣伝の広告とか、
はい、
言ったことなんでしょ。
そうです。
それがもう見事なあのどう言いますか絵画としてですね、
はい、
刷り物でされている。これはまあ本当に錦絵と同じようなやり方でされてるんでしょうね。
そうですね、あの
1枚ずつ、
はい、1枚ずつ刷って、うん、で、まあ、その後にはあの印刷が
に変わっていくかもしれません。
はいはい、変わっていきますね。
この頃今古いのはどれぐらいの時期のものが出てるんですか。
そうですね、例えばあのこちらですと、
はい、
明治16年の
あの書いてある、
はい、印刷、はあはあ、あの小読みが入っているものですとか、
明治16年に作りましたということ、はい、これ分かりますね、
はい、
はあ、
そういった古いものもありますね。
なるほど、木版を彫って、
はい、
それをすり師の人が刷って、
はい、
そしてお商売の人に配られる、
はい、
まあ、配られるというかそのお商売の人に届けられて、
そうですね、
そこからそれぞれ個人にまた配られる、は
い、そうですね。で、まあ、こういったものをですね、まあ、お店の方があのご贔屓にしてくださる、うん、あのお客さんにですね、はい、あのお世話になりました、またよろしくお願いしますというふうに、まあ、一枚一枚こう手渡しでこうお渡しするという、うん、そういったものですね、ま
あ、おっしゃったそのお正月用と言われるんですから、はい、まあ、年末大晦日などに配って歩かれるんだと思いますが、はい、そういうものはまさに新年よろしくみたいな意味、はい、
そうですね、
あるいはこれからこんなもん売り出しますどうぞよろしくみたいなことですよね、
はい、
でそれ以外の時にも出てたわけですか。
そうですね、まあ、それ以外の時にも、うん、まあ、宣伝ですから
宣伝をしようと思う時には、は
い、あるんですけれども、ここに並んであるものに関しては、
はい、
もう限定ですね、あの年末年始の限定、お正月に限定する、
まあ、堀内さんがそういうものを集めはったわけだから
そうですね、はい、
恵比寿さんに関わってるものということで集めはったら、こういうものがいっぱいあったと、
はい、そうですね、
いうことですね、はい、でまあ、新年にふさわしく恵比寿大黒がモチーフといいますか、
はいは
い、テーマにされている。
そうですね、
恵比寿さんいろんなことしてますな、こうやって見ると。
そうなんです、あの本当はですね、はい、あの神様ですのでやっぱりあの神様という
崇められて当たり前の人たちが、
はい、
使われてあるわけですな。
そうですね、でそれがですね、まあ、今回のこの引き札商売は神頼みというテーマにつながってくるんですけれども、ね、
店先に座った恵比寿さんがお客さんにいらっしゃいいらっしゃいって呼びかけてはるような絵があったり、それからなんかあの恵比寿さんが大黒さんに千両箱届いたでって持ってきてはるような絵が、
そうですね本当にあの見ているとですね、うん、あの福の神さんがですね、うん、私たちと同じようにあの、うん、この絵の中で
生活してはる、
はい、生活して、うん、とても身近にあのコミカルに描かれて、うん、されていますね。
なるほどね、まあ、逆に言えば商売人の方々がこれをまあ通じてお客さん来てほしいという気持ちを込めて、
はい、
神頼みのチラシというふうな感じも
そうですね、本当にな
るほどね、
はい、
商いは神頼みというタイトルの意味が分かりました、
はいはい、
そうですか。
今前田さんがあのおっしゃってくださったように、はい、あのとても華やかで面白いの で、ね、やっぱりあのもらった方もですね、はい、これをあの捨てたくはないわけですね、すぐに。で こういったものをですね、うん、家に飾って貼って、うん、その室内の装飾としてもまた楽しまれたというのもこういった引き札の特徴になります。
そうすると、もう最近はちょっと少なくなったかもしれませんが、はい、我々年末になると、はい、来年のカレンダー、いろんなことで手にしますよね。
そうですね、
それの下に、はい、どこそこ株式会社とか、はい、何々銀行とか、何々商店とか書いたものがありますでしょ、
はい、
それと似た感じがしますね。
そうですね、本当におっしゃる通りですね、うん、この引き札というのは明治から大正にかけて非常に流行ったものなんですね。でそれが急にその大正以降もう衰退してなくなっていくものなんですけれども、うん、この引き札のその流れというのは、はい、今私たちがお店からもらうカレンダーですとか、ちょっとした景品ですね、年末にいただくような、
ね、手帳であったりとかね、はい、ありますね、は
い、そういったものにつながっていくという、そういったものになります。
ああいう、カレンダーとか手帳とか、はい、来年使ってくださいというふうに使われるものの元というか、はい、
そうですね、そういったものにも
ね、これが元祖やということになりますな。それにしても美しいですね。錦絵のようだと言いましたが、本当に、はい、鮮やかな色で刷り上げられた絵画、もう絵そのものが美しいですし、
そうですね、それも人気の一つで、うん、印刷 の, 会社はですね、やっぱりこの絵を描く絵師も人気のある絵師を、うん、選んだりですとか、
あ、そうですか、
大阪でこういう引き札というのは、うん、大流行 の, きっかけは大阪の会社が作るんですけれども、
そうなんですか、
はい、大阪の、この髪型 の,、うん、浮世絵師、そういった方々を、うん、絵の半下の絵の制作に使用されたり、
まずデザインさせる、はい、それを今度は摺師の専門の人がする、
はい、はい、
はあ、じゃあその一番最初に今年はこんなもんで描いてもらったらというふうに考えた人、はい、プロデューサーですわな。
そうですね、
その人はそういうのをまとめて、はい、いろんなところへ宣伝、こんなん今年はこんなんがお待ちさえというようなことを宣伝しはるんかな。
そうですね、会社実はその、大阪で、こういう引き札の大流行のきっかけを作った会社というのはですね、はい、そういう今並んであるようなこの絵の既製品といいますか、たくさんの見本を作るんですね、はい、でそれを帳面にして各地方の印刷会社さんにこういうのがありますよという見本帳を渡していく、
はあ、
でその各印刷会社はですね、そこ の, お得意さんの商店の方にこんな絵がありますということで、
注文を受けるんですね、ですね、
はいはい、でそうするとそこで注文を受けた注文というのが、うん、また大阪の会社の方にやってくるという、
元のデザインの、画集といいますか、はい、見本帳というのはたくさんの絵が描かれていて、
はい、
自分の店に合うものを選びなさいっていうわけですな、
そうですね、
それを見せてもらった人が注文する、
はい、
だから注文を受けた人が今度は大阪のその堀師さんと言いますか、プロデューサーのところへ、ね、はい、これで頼ますわ言うて言うてきはる、
そうですね、
うちの商店はこういう名前ですんでこれ入れといてくださいよ、
はい、
ってなことになるわけですか。
そうですね、本当に既製品のシステムを作ったっていうことですね、
なんか今のカレンダーもなんかそんな風にされてるように聞きますが、
そうですね、名前を入れたら、ね、使えるという、そういう風になってますね、
それと有名な絵師の方に描かれた絵なんて言いますから、それも今ではね、
はい、
例えば東山さんの絵が原画があります、それをカレンダーにしましたとか、はい、ありませんか、
はい、
有名な画家の方が描かれた絵をカレンダーに入れてます、というのはようありますな。だから今はね、そういうものってただでもろたりすることがだんだんなくなってくる、
はい、
早いもん勝ち500人様とかね、
はい、
何千円お出しいただいたらお渡ししますとかいうのがあるでしょ、はい、お店から出るやつでも、
はいはい、
その当時とはえらい違いになってきましたけど。
そうですね、うん、ですのでやっぱりお店もですね、長く貼ってもらうという、はいはいはい、ことを考えますので、まあ、一つのサービスではあるんですけれども、華やかな絵を使って、まあ、それも人気のある絵師の絵を使って、ね、でその中にはカレンダー暦が入ってましたり、はい、生活に便利な情報ですね、はい、郵便物の一覧表ですとか、そういった情報を入れて、はい、貼っても楽しい便利になるというそういった工夫もされています ね。
今おっしゃったその見本帳というのもここに出ていますので、はい、ああこれが見本帳か立派なもんやなと思って見てるんですが、はい、それこそお花見をしてらっしゃる方が大勢いらっしゃって、その上をこれ電車が走ってますな。
そうですね、こういうふうに、まあ、当時流行している最先端のものを、はい、
書き込む、
書き込むで、七福神がこの電車に乗ってるんですね。
なるほどなるほど七福神が電車に乗ってる、はい、おめでたいですよ。
おめでたいですね。
そうか、それでまた後になるとこれ時代がわかる。
そうですね、でちょっとこう空間が空いてるところにお店の名前が入るようになってます ね、
まあ、上の絵ですと大黒さんと江別さんと大黒さんが大きな杯で、はい、おめでとう言ってお酒飲んではる、はい、その横端、
ね、
左の端の方は開けてある、
はい、
ここへいろいろ書き込んでくださいという、
はい、お店の名前が入りますということですね。
でこっちはなんかこれうさぎが車を、まあ、馬車の、台車をですね、客車を、はい、うさぎが引っ張ってるような絵で、これおめでたいな。
そうですね、これ多分うさぎ年の年に合わせたんじゃないのかなと思うんですけれども、
遠くに富士山があって、赤で大きな日の出が見える、
はい、
そばにはちょっと古い自動車が、
そうなんです、
二人連れで乗ってはる、
女性が運転してますので、これもまた時代 の、 流行という最先端というイメージが。
これはいつ頃のもんでしょうか、はい、
そうですね、こういう錦絵がすごく流行りましたのはやはり明治から大正にかけてですので、
だからその当時こういう自動車とか、
はい、
あるいはまだそうやけど馬車も走ってたという時代なんでしょうな。はい、そういう時代に今年はうさぎ年やからうさぎに引っ張らせようような、
はい、
面白い絵を描いてある、
この
絵でもやっぱり左の端の方は開けてあって、
はい、
そこに何度描いてくださいというふうなことになるわけですな、は
い、こういった見本帳がたくさん残されて
これが見本ですね、はい、でこの中で好きなものを選んで、
はい、
うちはこれでいきますさかいこれを何百枚ちゅうって注文しはるわけです、
はい、
なるほど。その空いたところに書いてあるものも面白くて、ここに今、はい、あるのは西宮のものがちょっと集めてあるんですけれど、
はい、
西宮立石、西宮浜一彩町大平琴ですかね。
あ、そうですね、これは、はい、
左官屋さんの宣伝の
宣伝ですね、
引き札ですか。
明治25年に刷られたということが
残っている、
はい、分かるんですけれども、一彩町のところに左官屋さんが、
はい、
いてたという。
左官屋さんがこんなチラシを配らはるんですな。
左官屋さんは他にもありまして、
はい、
結構ご商売されてて、
はい、そうか。ほんなら左官の仕事っていうの、壁を塗ってもらったりする仕事っていうのは多かったんでしょうね。
そうですね、やっぱり時代が、
時代ですね、はい、その頃は今のように壁紙貼ってというようなことじゃなくて、
はい、
壁が汚れたら塗り替えてもらうという時代やったんですな。
そうですね、
そういうことですね。その隣には西宮松原筋岡本一太郎、誰か知ってありますか。古木河原道具建築賞と書いてありますな、
はい、
もう手広くやった、
手広く、はい、もう何でも建物の関係はやりますよという、そういう、 ご商売ですね。
その下、
はい、
諸国商人を定宿御定まり宿ですか、これいつも泊まるとこ。
そうですね、まあ、旅館というかお宿の、ね、はい、引き札ですね。
なるほど。西宮本町恵比寿前半町東南側、ちゃんと行ける、歩いて行けるように
そうです、ね、
道案内もしてありますが、
はい、親切に。でこの方なんですけれども、実はこの あの引き札が明治36年の引き札なんですが、実はあの明治43年にですね、うん、あの発行された、こういうあの商売ばっかりをされている方の名簿があるんですけれども、それを見るとですね、うん、この方あのお商売変えてらっしゃいまして、あの乾物物ですとか、うん、お砂糖とか、そういうあの西洋果物ですとか、そういったちょっと高級品を扱うようなお店に、はい、ちょっとお商売を変えてらっしゃる。
フランスでもおったんかな。ねえ、バナナもその頃やった、外国の果物やったかもしれない。
なんかそういうふうにあの分かるというところが、西宮でこんなご商売されてたんだなというのが、はい、分かりますね。
つのいというのが宿屋の標語で、田中宗太郎さんという方の引き札ですね。江別さんが太陽の上に乗っかってはります、これも面白い引き札やなと思いますが、大阪で出されたもの、あるいは京都で出されたものなど、はい、あちこち、まあ、兵庫南中町とかいろいろこう住所やら屋号が書いてありますね、
はい、
でその下になんかこれ明治23年の略歴とかですね、
そうですね、
面白い表が載ってますな。これは何でしょう、
は
い、
これはですね、あのカレンダー入りの引き札なんですね。で、あの呉服屋さんですので、巻物なんかを取り扱ってたというご商売をされていた方の、はい、あの引き札ですね。
何が書いてあるんでしょうね。
これはですね、本当にあの暦ですね。あの今でもあの暦帳なんかがあって、
はい、
この日に
あの、はい、あります、あります。それに似たものが、
はい、
何のお祭りはいつですということが書いてあるわけですね。
はい、この行事はこの日ですよということが書かれてあります。
大の月、小の月がわざわざ書いてある。
そうですね、この頃はもうあのカレンダー変わってたんですけれども、はい、やっぱりあの江戸時代ですと、あのその月その月というのが今のようなカレンダーではありませんので、
はい、
大の月、小の月、まあ、29日と30日というふうにこう分けて、そのカレンダーがとても大事だったということもありますね。
それはあのお支払いの期限とか、
そうですね、
そういうこともありますもんね、
はい、
まあ、そのために大の月はこの月ですよ、
はい、
小の月はこの月ですよということがわざわざ書いてあるっていうね、
はい、
時代が分かりますな。
今だと西向く侍というふうに、
あの、ね、覚えますね。
はい、
隣 の、まあ、あの引き札ですけど、
はい、
真ん中に大きな小判、
はい、
書いてあります。
これもですね、あ、これも左官屋さんのものですね。はい、この小判とあの上と下にあのその当時のお札ですね、
はい、
あの江部さんと大黒さんがテーマになったお札が書かれてあるんですけど、これ実は小判の中もそのカレンダーなんですね。
わかりませんの。
文字ばっかりが書いてるみたいに見えるんですけれども、うんうん、実はこれもですね、大の月と小の月というカレンダーがこの中に、はい、収まっています。
大の月、小の月を知らすということはとても大事なことやったみたいですね、はあ、それからお魚屋さん、小魚問屋大橋陣兵衛と書いてありますが、
はい、京都のそういうあのたくさんのいろんなお魚をあの扱ってた問屋さんの、はい、引き札ですけれども、
はあ、
もう船の上には満載ですね、あの七福神さんですとか金太郎さんも載ってますね。
まあ、おめでたい感じ表現されてます、まあ、そういったあの江別さんと大黒さん、まあ、江別さんが主ですけれど、そういうものをこう扱って、その江別さんに何かをしていただいて、いるところを絵にすると、
はい、
でおめでたいなというふうな呼びかけになっている、
そうですね、
でその絵に合わせて、うちの店よろしいございのよろしいお願いいたしますというふうなご挨拶がされている 、
はい、
まあ、そういったものが当時大流行りだったということですね、
はい、
このあと明治から大正にかけてこれが大流行りだったとおっしゃいました、はい、それからあとは廃れていく、少なくなっていくわけですか。興味こんなん見ませんもんね。
そうですね、うん、やっぱりこういった広告、まあ、一人一人にこう手渡ししていく広告というところからですね、はい、あの新聞に対しての広告、新聞広告を出すということが、あの主流になってきましたり、あとはまあポスターですね、うん、一枚一枚の手渡しではなくてポスターというのが、まあ広告の主役になってきて、 て、でお配りするものというのはもうカレンダーですとか、そういうちょっとマッチですとか、そういったものを、
ね、は
い、渡していくようになるので、こういったものがもうすっとこう姿を消していくということになりました。
うん、マッチが配られてた頃のことを覚えていらっしゃる方っていうのはもう少なくなっただろうと思いますけれど、まさにこういうこの引き札が配られていた時代っていうのは我々知る由もない時代ということになりました。これがいろんな形に変わっていく、宣伝の手段はいろいろ変わっていく、まあ、新聞が発達したり、あるいはもう今でしたらもう、インターネットでこういうことがされているのかもしれませんし、だんだんこういう文化財のようなものは見えなくなっていくというか、見る機会がなくなっていくような気がしますね。
そうですね。でもやっぱこうやって残されているというところがですね、
はい、
ありますね。
そういうのを拝見してその当時のことをまあ忍ばしていただくということがまた大事かなと。でそれがまた保存されていて、きれいなまんまで保存されていて、ちゃんとこう、展示されているのはありがたいことやなと思います。でこの展示と合わせて他にもこういろいろな、堀口さんのコレクションは並べられていまして、向かい側の陳列室にはさまざまな掛け軸であったり、あるいは大きな屏風であったりといったものが、やっぱりお正月にふさわしくおめでたい図柄ということで選ばれて並べられている、はい、そういうことなんですね。
そうですね。やっぱり福の神様、商売の神様ですので、うんうん、私たちの身の回りにたくさん、こういったものが置かれていたということで、はい、ご紹介しております。
そうですね。でも大事に保存されていただけにとっても綺麗ですし、それぞれの絵が懐かしい感じの絵になっておりますし、これらを見ながらお正月を迎えていただくととっても心豊かになるんではないかな。この展示はいつまでされているんですか？
来年のですね、1月の14日の月曜日まで開催しております。
そうですか。年が明けるとね、はい、毎年博士課さんでは節句の人形展やられるでしょ。
はい、
来年のお正月もそうなりますでしょうか？
来年はですね、1月の30日から人形展も開催していくんですけれども、来年のテーマがですね、五大礼という、
五大礼ですね、
はい、テーマでのお人形もお飾りする予定になっておりまして、
はい、
雅楽のお人形ですとか、昭和の時の五大礼でたくさん作られた、はい、高見蔵ですとか、そういったものも、お飾りをしますので。
そうですか、
はい、ぜひ。
じゃあまたこれはお正月、1月の終わりから、はい、ということでしたので、その頃にまた寄せていただいて、
は
い、
ぜひ、
懐かしいものを見せていただかんといけません。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、今年は本当に博士課記念酒造博物館、壇上原さんにはいろんなお世話になりました。
こちらこそありがとうございます。お世話になります。
またいいお年をお迎えになって、また来年もよろしく、
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
今年はこれで最後になると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞ良いお年をお迎えください。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。